西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖。10月は俳句の魅力、生死と生保と題して、ゲストティーチャーに西宮俳句協会会長の直山和夫さんをお迎えしてお届けしてまいります。直山先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もう市民俳句の先生としておなじみだとは思うんですが、はい、ちょっと自己紹介から、じゃあまず最初お願いできますか。
はい、わかりました。はい、私の俳人としてのデビューは、うん、平成13年の4月なんです。
はい、
祝賀公民館の菱宮区会というところなんですけれども、当時の指導者は桜 FM の市民俳句初代講師でおなじみの坂口正弘先生だったんですね。
はい、
でその後、稲畑貞子先生のホトトギス、吉本一郎先生の斧、竹中宏先生の松林に参加しまして、日本伝統俳句協会の会員でもあります。はい、で平成26年ですけども、日本伝統俳句協会賞の佳作をいただきました。これは30句出してね、審査をされるものなんですけれども、そんなことで暮れ期は17年になりまして、現在は西宮俳句協会の会長、それから、祝賀公民館菱宮区会の指導、そして桜 FM の市民俳句を担当しております。
はい、第4木曜日の朝11時から、はい、ということですよね。いつもお世話になりありがとうございます。いや、
こちらこそありがとうございます。
は
い、
さて、和夫先生は句集も出しておられるんですよね。
はい、平成18年ですけれども、先ほどの菱宮区会で合同句集を出しております。
はい、
同じ年に俳句文芸祝賀区会のアンソロジーにも参加しておりまして、他にも3冊ほどのアンソロジーに参加しています。
はい、ご活躍中ですが、今先生が会長を務めてらっしゃるのが西宮俳句協会という団体なんですが、これについてちょっと教えていただけますか。
はい、西宮俳句協会は昭和25年に結成されております。
結構古い歴史のある会ですね。
再来年で結成70周年ということになってまいりますね。
そうなんですね。
これまでですね、多くの会員に支えられて活発な活動を続けてきております。
はい、
1年間の、ね、流れをご紹介しますと、1月9日に初恵比寿区会、そして4月は市の桜祭りと協賛で、兜山観音寺の俳人塚で、塚祭り俳句会、そして6月14日西宮神社のおこし野菜、9月には寒月区会、そして春と秋の俳句大会ということで、年間を通して6回の区会を行っております。
そうなんですか。兜山の観音寺に俳人塚っていうのがあるんですね。
そうなんです。
うん、
昭和45年にですね、市政45周年と西宮俳句協会の創立20周年を記念して建立されております。
はい、
生死一如の塚として全国にも例を見ない珍しい塚です。で毎年市の桜祭りの日にですね、こちらの俳人塚で、観音寺、住職さんの絵行、そして午後からは観音寺の間に角で句会を開催しております。
先生、この生死一如というのはどういうことなんですか。
はい、これはですね、仏庫社の俳句プレートと現役会員の俳句プレートを共に 俳人塚の中に収めているんですね。で、まあ、こうしたことが生死一如として全国にも例を見ないというふうに聞いております。
生きる死ぬ一つのごとしと書いて、
そうですね、
生死一如、
はい、
そういうことなんですね。さて今回は先生に俳句の魅力、生死と生法と題して、まあね、お話を伺うんですが、はいはい、これはどういったところから。
そうですね、西宮の文学史というものについてはですね、うん、西宮文学散歩などさまざま の、 これまで優れた著書があります、
はい、
でまた桜 FM の番組でもですね、西宮文学案内とか西宮徹底解剖などで何度かこう取り上げられているんですね。
そうですね、はい、取り上げさせていただいてます、
はい、その話の中で山口清志と阿波の清穂という、はい、とても有名な俳人がですね、西宮市に居住されていたということにも触れられているんですけれども、残念ながら俳句の魅力とかですね、このお二人がどんな俳句を残しているかということはこれまであまり語られてなかったようですよね。
あ、そうですね、
で私はこのお二人に直接お会いしたことはなくて、うん、まだお二人の結社に属したこともないんですけれども、俳人の一人としてですね、俳句の魅力、そして西宮にゆかりのある生死と生穂の句の魅力ですね、
はい、
こちらをお伝えできたらなと思っております。
それは楽しみです。ぜひよろしくお願いいたします。じゃあまずは俳句とはどんな文芸かっていう、もう本当基本の基本のところから、はい、お話を伺いたいと思うんですが、
はい、
どんな文芸なんでしょうか。
はい、俳句は五七五という17音に季語を入れて、季節の移り変わりを歌う詩なんですね、
はい、
よく似た分野に和歌短歌がありますが、そちらは31文字、ですので俳句はまあ約半分なので短くて分かりやすいと、また季語が入るっていうことでですね、普段の生活の感覚と近くて親しみやすい文芸だなというふうに思います。俳句の本質っていうのはですね、普段暮らしている日常生活を、まあ、ちょっとこう豊かにしてくれる、豊かさを実感してくれるというところにあるんじゃないかと思うんですよね。季節がどんどん巡りますけれども、その季節の美しさとか日常の中に、隠れている、まあ、お花が咲いたとか鳥の声が聞こえたとかね、まあ、そういった小さな表情と出会うこともあります。そういうちょっとした感動を、まあ、わずかな17文字という文字数で表現する、俳句というのはまあそういう営みではないかと思います。
かなり難しそうだなと思われた方もいらっしゃるかと思うんですが、これ歴史としてはかなり古くからあるものなんですよね。
歴史はですね、日本にはまあ万葉集とか和歌の時代がありますよね、はい、万葉集和歌それから連歌というふうに詩歌の歴史がこう続いてきておりますが、はい、その連歌の北句を独立させたもの、連歌っていうのは五七五七七五七五七七というのをこう繰り返していく、詩歌なんですけれどもね、その先頭の五七五の部分を独立させたもので、江戸時代にはですね、芭蕉、蕪村、一茶っていうね、まあ、有名な俳人が出ておりますね、まあ、そして明治以降ですけれども、正岡子規という人によって俳句の革新が行われまして、まあ近代俳句の生みの親は正岡子規というふうにも言われておりますが、子規から高浜虚子、そして清子、清穂などですね、きらぼしのごとく俳人が輩出されています。
はあ、正岡子規ってどんな人だったんですか。
正岡子規はですね、慶応3年明治維新のちょうど前の年に松山に生まれて、脊椎カリエスのために34歳という若さで亡くなっています。で、まあもう大変短い生涯なんですけれども、子規の活動はもう大変旺盛で、俳句、短歌、小説、 新体詩、評論、随筆など多方面にわたっておりまして、うん、明治を代表する文学者の一人ですね。俳句に絵画の言葉である写生、写生界って、ね、絵を描き
にありのままを、ね、写してっていう感じですね。
描こうかという、うんうん、絵画の言葉がありますけれども、その写生という概念を俳句に持ち込んだ、言葉による写生と言われてますけれども、まあ、そういったところで近代俳句の生みの親とされております。
うん、
で四季の代表句ですね。柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺。増井さん、この句は聞かれたことありますか？
もちろんあります。法隆寺には秋に行った方がいいんかなと思ったりしましたよね。
そうですね、
柿を食べたくなるというかね、食べなきゃみたいな、
たまたまこう茶店で休んで柿を食べてる時に、法隆寺の鐘がですね、ゴーンとなったと。
絵が浮かびますね。
そうですね、
はい、
それでですね、この柿なんですけれども、はあ、和歌の世界ではですね、相手にされていなかったんですね。
え、そうなんですか？
はい、というのは柿というのはとても庶民的な果物なので、まあ高尚な和歌の世界には似合わないと、
は
あ、ということで、うん、この柿を読み込んだ四季の句はですね、当時とても斬新な一句というふうに言われてます。
はあ、そういう観点から見るとまたちょっとこの歌もね、句も違って聞こえてきますね。はい、
そうですね。
さて、高浜虚子という方はどんな方だったんですか？
はい、はい、高浜虚子は明治7年生まれの俳人、また小説も書いていらっしゃいます。若い頃四季に学んで、後にホトトギスという大きな結社を主催していきます。
うんうん、
今日の俳句の屋台骨を築いた俳壇を代表する巨人ですね。花鳥風影という理念、花鳥風影っていうのは花鳥などを風影すると、
うん、
そして客観写生という方法論、
うん、
とにかく見たものを客観的に写生しましょうというような方法論を提唱して、うん、俳句の普及にその人生を注がれています。そして昭和29年に文化勲章を受賞されていますね。
なるほど、
はい、
俳句には季語が必ず必要、俳句の基本となるのは季語って言われてるんですが、この季語って一体何なんですかね？
はい、辞書によりますと、俳句や連歌などで春夏秋冬の季節の漢字を表すため、その季節を示す言葉として読み込むように定められた言葉というふうに言われてまして、まあ、簡単に言いますと、俳句のテーマとなる季節の言葉と言えると思いますね。
はい、
例えばですね、うぐいす、それからツバメっていうのは春の季語にされておりまして、ホトトギスは夏の季語とされています。
はい、
そしてスズメですね、かわいいスズメ、
はい、
これは年中見かけますのでね、
そうですよね、
季語にはならないと、
あ、
いうことなんです。
うん、
ですが例えばスズメの子っていうのは春にね、帰ってこう小さいのがこう可愛く遊んでおりますけども、スズメの子であれば春の季語になりますし、
はい、
またイナスズメ、秋にはね稲に群がっていますよね。
あ、
そういうイナスズメといえば秋の季語、
はい、
そして、カンスズメという冬の季語がありましてね、
うん、
冬は、まあ、寒いので羽の中にこう空気を入れて、ね、ふっくらとするんですね、スズメはね。ふくらスズメとも言われますけれどもね、
ふくらスズメ、はい、なんか帯の結び方にねそういう名前のものもありますけれどもなんかふわっとした感じ、
なるほど、そのふわっとした感じがですね、まあ、冬の季語というふうにされてますね。
面白いですねこれね。確かにうぐいすって言えば春ってこう結びつきますし、うん、浮かびますよね。スズメはそういえば本当にいつでもいますよね。
そうなんですね。季語っていうのは、その言葉一つ聞くだけで、季節感とか空気感とか、そういうものを伝えてくれる言葉なんですね。
なるほど。
他にもね、魅力的な季語として、
はい、
花火ととか小春日 とかっていうことがあるんですけども、花人って何のことか分かりますか？
花の人ですよね。
はい。
花が好きな人？どうなんですかね。
はい、
はい、
残念でした。
違うんですか。
花人っていうのは花見をする人。
はあ、いなるほど。
お花見に出かけた人なんですね。
はい、
自分が花人だっていうことを意識してお花見に出ていくと、それだけでも風流な感じがしてこないですかね。
そうですね、なんかちょっと雅な感じがしますよね。
他にも花吹雪とか花くずといった言葉もありまして、はい、俳句の約束事として単に花といえば桜を指すというふうになってます。はい、
うん、
咲き道てこぼるる花もなかりけり、咲き道てこぼるる花もなかりけり、これは高浜虚子の句なんですけれども、満開になった桜、
うん、
その状態の桜をね、見事に歌い上げた一句だと思いますね。
いやー、なんか奥も深そうですし、なんか俳句っていろんな魅力にあふれてますよね。
そうですね。
先生は俳句の魅力って言うと何だと思ってらっしゃいますか？
日本っていう国はですね、本当に豊かな四季の移ろいがある国ですよね。まあ、そういう日本に暮らしている中で自然とともに暮らす、そういう日本人の感性にぴったりとくる詩歌だと思うんです、うん、
なるほど。
で、まあ歳時記ですね、季語の説明がたくさん載ってる本ですけれども、そちらの方には花とか鳥の名前、それから暮らし、天文とか祭りとかの行事とかですね、さまざまな記号が載っておりまして、歳時記を暮らしのインデックスであるというふうにね、表現された人もいます。はい、そういう自然に触れ合うということと、また一方では俳句には自己表現をするという魅力もありましてね。
はい、
作るのが簡単なんですよね。
いやいや、簡単だとは思えないですけれども、はい、
五七五で短いので、あっという間にできてしまう。で、一句読みますとね、その時のこう様子、その時の空気感とか、いろんな思い出がその記憶に刻印される。
は
あ、例えば旅の思い出作りなんかにもなりますよね。
はあ、そうですか。ちょっと作ってみようかなって、はい、ちょっと思いましたけれども、
それから俳句は場の文学、文芸だと言われてまして、
場の
場、はい、
文学、
場とか座ですね。
は
あ、句会の中ではですね、先生も会員も皆平等で、どういうことかというと、句会では無記名で句を提出するんですね。これは誰の句かわからないという状態で句を、それぞれが気に入った句を選ぶと、その中で自分の句が選ばれるかなっていう、こうドキドキ感というかね、そういうゲーム性も俳句の魅力かなと思いますね。
なるほどね。
俳句は一人で読むこともできます、もちろんね。
はい、
で、吟行って言って俳句を作りにいろんなところに出かけていく、ということで、軽い運動にもなりますし、もちろん頭の体操にもなるし、感性を揺さぶってくれますし、俳人はボケないというような俗説もありますね。
いいことばっかりですね、これは。
はい。で、特に道具を揃える必要もないですよね。歳時記と辞書、あと紙と鉛筆があればもう OK、ということで。
でもそう言っていただいても、
はい、
まだまだ俳句の敷居は高いぞと思ってらっしゃるけど、私を含めてなんですけど、いらっしゃるんじゃないかと思うんですが。
はい、それはね、大きな誤解なんですね。
そうなんですか。
食わず嫌いというか、
はい、
食べてみればね、非常に美味しいんですけど、ね、
でも難しそうです先生。
ただですね、俳句の、敷居は低いと思うんです。すっと入れるけれども、ただ奥行きは非常に深いので、初心者からベテランまでそれぞれの楽しみ方があると思いますね。
なるほど。
初心者の方についてはね、お近くの公民館でもね、 俳句のグループが活動してると思うんですね。
はい、
まあ祝賀公民館では毎月第4土曜日の午後1時から3時ぐらいまで必死飲み句会という句会をやっておりまして、はい、私が指導者を務めていまして、
はい、
もともと坂口先生がされてて、それを引き継いだ形なんですけれども、坂口先生がよくおっしゃってたのはね、
はい、
みんなでこう俳句を楽しみましょうと、
うん
うん、突き詰めていくと、難しい世界にもなるんですけども、
はい、
公民館の句会っていうのはね、本当にみんな楽しく和気あいあいとですね、やるところが魅力じゃないかなと思います。
そうですか。なかなか楽しむところまで道のりは遠そうかなと思いますけれどもね、じゃあぜひねトライしていただきたいですよね。
そうですね、よろしければ見学だけでも結構ですのでね、お越しいただけたらなと思いますね。
なるほど、俳句と西宮っていうのはね深い関わりがあるということなんですが、
はい、そうですね。まず市内にある主な区碑をご紹介しますね。まず西宮神社ですけれども、
はい、
西宮神社の赤門を潜りまして、くぐりまして、右側の松林の中についたて屏風に似た区碑があるんですね。この区碑には芭蕉の春の句と鬼面の秋の代表句が併記をされておりまして、春もやや景色整う月と梅、芭蕉の句です。にょっぽりと秋の空なる富士の山、鬼面の句です。
はい、
この句の建立は天保14年、で、句碑にこの2人の句を並べることでですね、鬼面っていうのは痛みの俳人なんですけれども、鬼面もですね芭蕉にこう肩を並べるほどの俳人であるというふうなことを誇示してるじゃないかと言われてますね。
なるほどね。
でまたもう一つ、西宮神社には芭蕉の句碑がありまして、扇にて酒汲む影や散る桜、扇にて酒汲む影や散る桜という句なんですけれども、これの出典は老いの小文なんですけれども、これはこの句碑はですね平成5年、芭蕉の300回忌を記念して西宮俳句協会が建立しております。
はい、
芭蕉は老いの小文の旅で吉野の桜を鑑賞しながら、桜の木の下で謡曲の一節を舞い、扇子を大杯、大きな杯ですね、大杯に見立てて酒を飲み干してみると、風に舞う花びらがその杯に散り込んだというふうなことを読んだと言われております。西宮市というのはこう酒造りの町ですし、また桜の、名所100選にも選ばれていて、桜の名所でもあると、いうことで西宮にふさわしい一句としてですね、俳句協会の坂口会長がこの句を選んで、そして吉井宮司に楷書で揮毫をお願いしたと。でこれは誰にでも読めるように楷書で書いてくださいというふうに坂口先生が頼まれたというふうに聞いております。
そうなんですか。まるで西宮、我が町のために作ってくださった歌みたいな感じですもんね。
そうですね、そうであればなお良かったんですけども。
そうですね、
実際吉野でね、読まれた句ではありますね。
その他にも西宮市内には句碑がいっぱいあるんですか。
そうですね、次はね、古式岩神社の句碑ですね。こちらは、照る日かな蒸すほど熱き古式岩、照る日かな蒸すほど熱き古式岩、これは俳諧の祖と言われている山崎宗観という人の句なんですけどもね。古式岩ってご覧になられたことあります？
はい、立派な岩が、ありますよね。
もうあの岩を見ればなんかこの子がスッと胸にね入ってくる感じがしますね。
なるほど。
はい、それから北山ダムにも句碑がありまして、鏡なす水源地花泡ただし、これは阿波の聖保の句です。これは水道事業50周年記念の一環として、昭和49年に建立されております。その他にもですね、 奈良の八幡神社に向く碑がありまして、これは地元の廃寺新風という廃寺が250号記念に建立をして、なんと33の碑があるというふうに聞いております。
そうなんですか、随分あるんですね。
はい、はい、それから津戸神社とか、元寛平大社のね広田神社にも碑があります。
はあ、じゃあぜひ皆さんね、碑、はい、を訪ねてお出かけいただきたいですね、はい、そして西宮市には山口清氏と阿波野清穂が暮らしていたんですよね。
そうなんです。
はい、
で清氏については第2回、
はい、
清穂については第3回でお話ししたいと思っております。
はい、はい、ぜひお楽しみに。というところで、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
明治の初め俳句革新に取り組んだ正岡子規の代表句、丸々食えば金が鳴るなり法隆寺、
はい、
さて何を食ったでしょう
なんかあんまり雅な食べ物じゃなかったっていう話を伺って、
そうでしたね、
そうだったんだとか思いましたけれども、さあ何を食えば金が鳴ったんでしょうか、法隆寺というところで、さあこれが今日の問題でございます。来週再来週の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さて先生、改めて俳句の魅力とはということをもう一度まとめとして伺いたいんですが、
はい、俳句の敷居はねとても低いということをねよくまず分かっていただけて、
はい、
まあ、ただその奥行きは果てしなく、まあ、深いので、
はい、
やってもやってもですねもうその魅力が尽きることはないと思います。
なるほど、
それからですね、まあ、本当に五七五っていう短い詩なので、スッと読んでイメージができる、
はい、
メイクを読んだ時にですねなんかこう体に染み渡ってくるようなね、そういう心地よさを感じるんですね、うん、いっぱいメイクがありますのでね、
はい、
まあ、次回その次もまたお楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、
はい、
まあ、本当にですねこう自分の感動とか、自然とこう出会った時のなんかこう思いをね、うん、うまく五七五に表現できたらこれはもう一句読めたという手応えをですね、
はい、
感じた時これは本当に幸せな気持ちになれますね、
は
あ、俳句っていうのは本当に人生に寄り添ってくれるパートナーだと思うんですよ、はい、とっても小さい存在ですけれどもかけがえのない存在で、俳句を知れば人生がきっと豊かになると思います。
ぜひ西宮ともゆかりのこの俳句の魅力を1ヶ月ねぜひ堪能していただければと思います。今日は俳句の魅力清氏と清穂、ゲストティーチャーは直山和夫先生でした。さあ来週もまだまだ奥深い俳句の魅力、はい、たっぷりお話を伺いたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました、はい、今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。